こんにちは、ハルトです。ナイナーツリートポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。田瀬和夫による本社は、 SDGs を単なる17の目標一覧としてではなく、企業経営や社会変革に生かすための思考法として捉え直す実践的な解説書である。サステナビリティや ESG が経営課題として定着する中で、 SDGs の本質をどう理解し、どこから着手すべきかを考えるための視点を提示している。中心にあるのは、目標同士のつながりを読むリンケージ思考と、変化が連鎖する起点を見つける発想である。人権、気候変動、ダイバーシティ、ESG といった個別テーマもバラバラの論点ではなく、相互に関係する構造として整理される。理論の紹介にとどまらず、企業が SDGs を自社の事業や方針に組み込む際の考え方を示す点に、この本の目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、SDGs を目標の羅列ではなく、相互連関する体系として読む発想。本書の出発点は、SDG の17目標を個別のチェックリストとして扱わないことにある。著者は、目標同士が影響し合い、ある目標の前進が別の目標の達成を助ける一方、横反する場合もあるという構造に注目する。この見方により、企業や組織は単独施策を積み上げるのではなく、全体の関係性を踏まえて優先順位を決められる。実務上の意味は、大きく、限られた資源をどの課題に投下すれば複数の成果を同時に生み出せるかを考えやすくなる。 SDGs を広く学ぶ際に陥りがちな理念の理解で終わる状態を避け、実装の設計に進める点がこの本の中核である。特定の社会課題を単体で捉えるのではなく、連鎖構造の中で位置づけ直すことで SDGs が経営の判断軸として機能し始める。次に、レバレッジポイントと SDG ドミノで変化の起点を見極める。本書が特徴的なのは、SDGs 実装においてレバレッジポイントを探すという考え方を示している点である。これは、少ない投入で広い変化を生み出せる起点を見つける発想であり、個別課題の対象療法から脱却するための手がかりになる。グロービスの記事でも紹介されているように、例えば学校給食のような施策は、教育、栄養、就業機会、地域経済など複数の効果を同時に引き出し得る。本書はこうした連鎖を SDG ドミノとして捉え、企業も自社の強みを生かして波及効果を設計すべきだと考える。重要なのは、善意で施策を増やすことではなく、どの施策が最も広い変化を生むかを見極めることである。 SDGs を経営に組み込む際の実践的価値はここにある。さらに、経営に SDGs を組み込むための3つの思考法を示す戦略書としての性格。本書は啓発書というより、企業向けの戦略書として位置づける方が適切である。紹介情報では、経営に実装するための3つの思考法を中心に据えており、抽象的な理念を事業活動に接続するための視点を与えている。特に SDGs を企業価値と切り離さず、事業戦略や組織運営の中でどう扱うかを考える構成になっている点が重要だ。サステナビリティ担当者だけでなく、経営層や事業部門の意思決定にも関わる内容であり、社会貢献と収益性を別問題として扱わない発想を促す、単なる CSR の延長ではなく、企業が変化の担い手としてどこに強みを持ち、どの課題に資源を集中させるべきかを考える実務書として読める。SDGs を経営の外付けのテーマではなく、戦略判断の基盤に置く点が本書の実質的な強みである。そして、人権、ESG、気候変動、ダイバーシティを横断的に結びつける視点。本書は SDGs の議論を、企業が避けて通れない個別論点へと具体化している。人権、ESG、気候変動、ダイバーシティは、それぞれ独立した流行語ではなく、持続可能な経営を構成する相互関連テーマとして扱われる。これは、企業が一つの領域だけを改善しても、他の領域で問題を抱えたままでは持続可能性が成立しないという現実認識に基づく。例えば、気候変動対応は環境対応にとどまらず、調達、人権、地域社会、投資家との対話にも影響する。ダイバーシティも採用や人事制度の問題だけではなく、組織の意思決定の質や市場対応力に関わる。本書の価値は、これらを別々の専門領域としてではなく、SDGs を媒介にして横断的に捉える枠組みを与えることにある。結果として、企業はテーマごとの断片的対応ではなく、一貫した方針設計へ進みやすくなる。最後に、2030年の先まで見据えて、企業と社会の在り方を再定義する、題名に2030年のその先へとある通り、本書は SDGs を期限付きの目標管理に閉じ込めない。2030年は終点ではなく、より長い社会変革の通過点として捉えられている。著者が示すのは、SDGs の達成そのものよりも、その先にどのような世界を残すのかという問いである。この視点は、短期の KPI 達成に追われがちな企業に対して、価値創造の時間軸を広げる作用を持つ。社会や環境への配慮をコストとして見るのではなく、将来の競争力や信頼の基盤として考えるための視座でもある。 特に世界の潮流や企業事例を参照しながら経営の在り方を更新する必要性を示している点が重要だ。 SDGs を一過性の流行として消費するのではなく、長期の文明的課題として受け止めたい読者に適した一冊である。結論として、本書は SDGs を学び始めた人、すでに企業や組織の中でサステナビリティを実装しようとしている人に特に向いている。経営層、事業企画、サステナビリティ担当、人事や広報を含む横断部門の読者にとって個別施策をどうつなぎ、どこに優先順位を置くかを考える材料になる。実務面では SDGs をチェックリスト化せず、相互連関とレバレッジポイントから設計する視点が得られる点が大きい。理論だけで終わる本ではなく、経営判断や社内対話に持ち込みやすい言葉を与えてくれる。類書と比べた時の差別化要因は、 SDGs を理念の紹介で終わらせず、企業活動にどう実装するかを思考法として整理しているところにある。人権や気候変動、 ESG、 ダイバーシティといった主要論点を横断的に扱うため、単一テーマの解説書よりも全体像をつかみやすい。 SDGs を経営の中核に据えたい読者にとって、実践と構想をつなぐ橋渡しの役割を果たす本である。ご支援いただける場合は、田瀬和夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。